ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、幸せにつながる選択を解くもので、今教育現場や仕事上のマネージメントで成果が上がることから注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日はこの選択理論を取り入れている西予市三亀町にあります有限会社太陽ファーム代表取締役本田和也社長にお話を伺います。本田社長、こんにちは。
こんにちは。
早速なんですが、選択理論を学ばれてみて良かったとか面白いと思われたのはどういうところでしょうか。
一番最初の選択を変えると、次の選択も変わってる、その次の選択も変わってきて、人生で出会うものが違ってきます。で、具体的に言うと、選択理論を習って、人の話を聞いていく中で、人生にはお酒を飲まないという選択もあるんだなということに気づきました。そういうことを考えているうちに、お酒を飲まないという選択を自然と取るようになりました。するとですね、お酒を飲まないと、夕方からずっと飲んでましたから。
それもかつてはですね。
はいはいはい。で、夕方5時か6時頃に帰ってですね、飲んで、いい気分になって、でちょっとまた朝の朝少し残ってるかなぐらい結構飲んでましたね。そしたら、1日のですね、20% ぐらいを酔っ払ってたんだなと。それを通年すると、結構長いものになるじゃないですか。
すごいことになりますよね、数字的に。
で、飲まなくなると、その飲まないという選択がですね、非常に大量の時間を捻出してくれたと。そしたらですね、読書をしだしたと、読書をすると、ある種自分に向いてるカテゴリーに出会って、その専門書をたくさん読み出したとか、であるいは時間があるので気づかないうちに油絵を描いてたりとか。
実は今太陽ファームさんの応接室にいるんですが、ここにある絵って、
全部そうです。
社長が描かれたんですか。そうなんですか。
で、趣味が変わるとですね、今度友達が変わるんです。友達が変わると情報ソースも変わってきますよね。さらに方向が変わってきますよね。全然違う自分がそこには出来上がってきたみたいな変化がありましてね。でも、それがその瞬間にですよね、お酒が飲まなくなったその選択の瞬間にですね、トランペットが鳴り響いたわけではないんです。ただ静かに時が流れていただけなんですが、今考えればそれは魔法の瞬間だったんだなと、マジックモーニメントというか。で、選択理論を知るということは、後付けで今思うんですけれども、やっぱり知らなければ起こらなかったことが起こると。
で、経営者としてマネジメントの面ではプラスになったことってどういうことでしょうか。
経営で選択理論を使うということは、2つに分けて、人事で使う、人に対して使う、もう一つは自分の意思決定に関して使うということですね。意思決定に関して使うということでは、時間管理に関しては選択理論は極めて有効な役割を果たします。それは自分に来る仕事は 99% 決めるという仕事なんです。経営者というのは決めるということは選択なんですね。決める質、速さが求められる経営ですから、選択するプロになれば、時間ははかどりますよね。普通で言えば婚活という、普通で言えば結婚するための婚活という作業があるとするじゃないですか。
例を取って
ある、それを時間管理になぞれると、最もその結婚までのスピードを速くする方法は この人と結婚するということを決断すれば決まるじゃないですか。
あ、なるほど。
迷うという時間を短くするということは、時間管理において最も有効なことですよね。今年結婚するということをまず決めてから入るとか、
はい、
まあ、期限を切るだとか、はい、そういう決断ですよね。
面白い。じゃあ経営者としてトップとしてはそういうことがある。先ほどの人事面、あの対人、人間関係においてはいかがですか。
人間関係においてはですね、まあ、社員においてはその人にとって何が有効なアドバイスかとか、この人はこういう領域において得意なんだけれども、こういう領域において、まあ、ちょっと苦手なんだなということをよくこう観察するようになりましたね。人には違いがあるんだと、だから変えるとか変えないとかではなしに、この人には何ができるだろうかっていう質問をするようになりましたよね。あの仕事においてはですね、今までですね、まあ、たくさんのことに関して、まあ、少ないパターンで対応してきたんですけれども、選択理論によってですよね、お客様とかそういう関係の中でですね、ノーディールっていうのを覚えまして、あの取引しない、説得しない、だからあのビジネスの選択にはあの4つあるんやと。1つはウィンウィンがあって、もう一つはウィンルーズ、ね、私が勝ってあなたが負ける、でその逆もあるでしょうけど、その後にあの3つ目がですね、あの離婚協定のようにルーズルーズ、我が社も負けるけどあなたの会社も負けろと、共に貧乏になっていくっていう戦略ですよね。で最後にあるノーディール、取引しない、これもあの前向きな選択なんだなというのをですね、これはあの柿谷純明先生がそのウィンウィンの時にちょっと言われてた話なんですけれどもね、日本人は常にその交渉するということが苦手ですという、この柿谷先生の、あ、そうなんだと、交渉の成果というのに取引しないというのもあるんだなと、
はい、非常に深い話でですね、あの勉強になっております、そしてプライベートなことを最後にお願いします。
プライベートで言うとですね、私も子供でした。そして大人になりました。で、まあ、今の年になりましたね。で子育てもしましたけれども、親父になる、父親になるというのは生まれて初めてなもんですから、いろいろ無知なことが多くてうまくいかなかったこともありますけれども、やっぱりあの選択理論を学んで他の選択があるという、あの例えば怒らないとか、子供に対しても怒らないとか、見守るだとか聞いてやるだとかという選択があるということを選択理論によって、学んだことが大きかったですよね。
選択理論がもたらす変化って仕事でもプライベートでも大きいものがあるんですね。今日は西予市三亀町にあります有限会社太陽ファーム代表取締役本田和也社長にお話を伺いました。